リーダーやね。リーダーというものについて、私が小学生時分に聞いた話があります。まずは手相の話で、ここに私の手相がこうなってるやろ、真ん中に中指のところに向かって筋が上ってる、これがこのビヨンとここ、この第二関節のここのよりも前に出てるわね。これを棟梁運というらしいんですよ。でこの手相を見た何人かの大人が、なるほどなあ、あんたは自然に親方になる人や言われとった。でお、そうかなと思ってたら、どうもその通りやったけどね。ところで、それは自分の家のことやから、職業上一人子やったしそうなった。それが手相に出るんかなと思って、実は手相なんて実に不思議なもんやなと思っとったけども、長鶴に及んで、まあその自分の家のことは自分しか該当者おらなんだらしょうがないよね。ところがここにその組合というものがあるんですよね。同業者の組合や、つまり商売敵ばっかり寄ってるわけ、こういう社会があります。でここで普通はその民主主義の原則で投票で決めるんですが、なんだなしに私学生時代もと、つまり学級委員の選挙に自然に勝ってしまったりしたことあるんですけども、その同業者の組合でも理事長を刺されたことになってしまったんやけどな、私は慣れてなかったんや、それになったということですが、まずその理事長になぜなるんか、運命かな、今運命の話したけど運命でもなさそうで、実はねそれから何年かした時に、どこの人やったかな、東京の人がおっしゃったことがあるんだ。棟梁になる人はまず条件あるんですよ、あんたもその条件にぴったりやったんやと、こう言い張ったんですよ。私の人生のお師匠さん、商売のお師匠さんですけど、で それは何でございますかなと聞いた。年の差が20歳も30歳もあったからね。ちょっとまずおっしゃるのは、これ大事なことでね、非常にそのまずは人間穏やかなかったらダメなんですよ、棟梁になれないんですよ、こうおっしゃった。それからつまり穏やかに人の輪の中に穏やかに入れる、そういうその器量というか、その心の広さがなかったかということらしいんです。それから人を攻撃したり悪口言ったり、そういうそちょっとその邪念のある人もダメなんやと、いろいろね、まあ言わはるらしい。その人はまずその穏やかで、人前でやりゃいいと、で嫌われない性質で、人との付き合いが丸みがあると、こういうことをやるの。ほんでね、その話をね、あっちこっちの会合で聞いてみたら、記号として聞いたんじゃないねんけど、おっしゃってる話聞いたらみんなそうなんやね。でそれがね、商売がたきの組合なんてことになると、必ずその相手は敵に回ってはる人多いんやからな、同業者やから、全部裏を返せば敵なんや、敵同士の寄り合いや。そんなとこではなおさらそういうことは言えると思うね。それから元に戻りますが、学生時代に年寄りの人が私に言ったのは、棟梁運は実は大変なんですよと。何が大変ですかと。親方になる、主人公になる手相やから、その人はねそれなりに大変なことを 荷物を背負ってるんですよと。何を背負ってるんですかと。これはね、部下、つまり家来の、昔侍の時代やったからな、侍の、つまり時代劇を見てはる年寄りの話やからな、家来の人生を預かる責任があるんですよ。家来の人生を無事にこの世を過ごす、それの責任を自分の人生だけじゃないんやと。人の人生の預かる重大な責任がある。重大なことを考えたら、とてもそういう考えてる人は棟梁にはなれない。なったら失敗する。その人は哀れな運命になるんやと。こういうことを聞いたことがあって、なるほど、そうかもわからんなと。人生これでもう70歳もないわ。今振り返ってみると、あるいはそうかもわからん。もし自分が犯罪を犯したり失敗したり、事業で失敗したりしたら、失敗できないの。自分だけの人生じゃない。家族を見、昔の大名が潰れたそうやんか。家族とか家来がみんな路頭に迷うって昔は表現、時代劇で表現してるけど、路頭に迷うことはつまり生活をやっていけないわけやんか。身がないねんから。浪人になってしまったら収入ないねんから。そういうことですね。これ重大なこと。ところがね、平均的にこう人生ってのはうまくいかないやな。波もあれば風も吹く。この今のように一寸先わからん世の中やからな、世界大恐慌起こってるでしょ。リーマンブラザースなんてのは64兆円の赤字やいてる。日本の国家予算より大きいやん。そんなものすごい倒産が起こってて、しかも一寸先闇はもちろん日本にもその会社の関係してる証券会社もあるらしいし、これからどんどんアメリカのこの事情が日本に降りかかってくる。こんなね、大変な時なんやから、それこそリーダーなど人は、この大波が日本に押し寄せてきて、銀行の一手二つ潰れたっておかしいないわけやからね、大恐慌時代が起こってくる。それをこれどう乗り切れるかということに、まずは第一集中戦なのかね。で、世のため、人のための姿勢を忘れたらば、利益のために法律違反してる人は、このテレビに毎日出てくるけどね、法律違反やるなんてとんでもないこと、犯罪者やんか。規則さえ守りゃ、悪いこともしてええみたいなこと言う人おるけど、規則、法律なんてものは最低の道徳やと私は思うと思う。最高の道徳やと思ってるやつを、規則に、応たったら、人の考案したもんでも、先に出願したら俺が考案したことになるやないか。法律でそうなってるやないかというようなことを言うてる人もおる。これはもうとんでもないことです。それ以上に、まだ人間というものは、法律で全部を裁こうと、人の住む墓の間違いで、そこには義理も人情も、まあ、そういう言い方したらなんか、ヤクザの世界みたいに聞こえるけど、そうじゃなしに、心の、人間の心って、まあ、実に、同じ顔をしとっても、同じ寸法の体格もしてても、心の大きさはもう、天と地の差がある。自分の心と人の心比べてみたら天地の差がある。まずは自分の心を立派な心にすべきやと思うけどな。人の目は天も開会祖にして漏らさず。悪いことしたやつはうまいこと言った思って舌出してるけども、天の網は杉だらけで、網がこう杉間だらけで、そんなもん犯人捕まえられへんと思うけども、開会つまり隙間だらけやけども、 素にして荒いけども絶対漏らさないもんや。つまり天運というのは悪いことをやったやつには必ず網が降りるぞということや。忘れたらこういうことはだね、俺が泥棒したいことを誰も知らんやろと思ってるわけやな。本人は犯罪者心理はそれや、俺が悪いことしてることを誰も知らんやろ、これが一番寂しい。天知る知る地知る己知るというんだよな。つまり天は見ておられますよと、お前がやってることを地の神も見ておられるや、己も知ってるやないか。なぜ己が泥棒やいことわからんと思うねん。そんなバカなことないわけで、世の中はそういうその闇やと思ってる人おったら、これは改めてほしい。その人が必ず天罰が下るし成功できないと思うな。でね、先ほどちょっと今その話をなぜこの話したか言うと、棟梁の話なんやけど、棟梁ってのはね、割方自由自在なんですよね。例えば自分の給料も自分で決められるわけや。そういうふうに非常に大ものすごい権限持ってるから、つい誘惑に負けるというよりは何でもできるわけやからな。会社の金持って競馬場行ってるやつもおったやん、今でもおると思うけどな。そういうやつやから非常にその善悪というか、自分の人生の生き様がきっちり腹を据わってないと間違いやすい。大いなる間違いを自分で起こせるんや、誰も抵抗せへんからね。何をやっても難しいわ。さあ今も難しければ社長も難しいわ。以上です。